対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。
よーす、最後さんです。皆さんこんにちは、こんばんは、お元気ですか？
元気ですか？
怒っていますよ、いつも通り。
めっちゃ怖い。
もうね、ピリピリしてる、う
ん、なんで？
もうイライラしてる、大変。
なんでそんなことになる？
あのさ、
うん、
まあエロいビデオが見れるサイトで、あのファンザってあるじゃないですか。
あれ金払うやつじゃないの？
まあまあ当然あの動画を買ったり、月額で見放題みたいなのもあるんですが、980円
で。そうです。その何登録してるわけや
な。あるんですけど、で登録してないですよ、
うん、
それでさ、うん、いや、その大人のたしなみとして見ることもあるじゃない、教養を深めようと思って。
確かに、ね、そんなね、
はい、
新聞ばっか見てられないよね、ドラ
マは。そうだから教養を深めるために見ることがあるわけですよ、うん、世の中の男というのは。
確かに。
それでさ、
うん、
スマホとかでも何でもいいんだけど、見ようとした時に、
うん、
年齢を聞かれるじゃない。
ああ、確かにね。あの20歳以上ですか。
あなたは、今ね、18歳以上ですかって聞かれるんですけど、あれが一番腹立つね。
なんでよ。
お前、こっちとら何年使ってると思ってんじゃん。
そうだぞ。
お前が生まれる前からこちとら、お前そんなもんばっかり見てよ。お前もう何年とかじゃねえんだよ。
ベータの時から見てるからな。
そうだよ、お前ずっとだぞ。ずっとこっちはさ、見ててさ、もうそのあなたが18歳ですかを聞きたいのかもしれないけど、俺は18年以上見てるわけだから。当然のように。
まあ。
それをね、うん、聞いてくんなって話だよ。
あ、
別れと。
分からん。
僕が指紋認証して、
うん、
もうそこでロック解除した時点で、
うん、
もうその時点で分かってほしい。あ、お客様だって分かってほしいわけよ。俺からすれば。
分かる、この気持ち。俺に言わせりゃね。
そう。何年通ってんのって。オタクののれんをずっとくぐりつけ続けてますよ、僕は。
ねえ、顔で、ね、のれんをこう書き分けて。
そう。
常連さんですよね。
多分300メートル手前ぐらいから、多分もうあの足音とかで分かる。あ、いらっしゃいませって。
うんうん、
あ、いつものっていう、こういう感じよ。
来たんじゃない？
いや、俺はさ、セブンイレブンの姉ちゃんにコーヒーのサイズを聞かれたら嫌だけど、
うん、
ファンザにだけはもう聞かれたくないと。もうね、いつものって言って、俺に。
そういう
気持ち。もうほんとね、イライラする。ファンザに聞かれたら、うん、なんで未だに分かんないの、なんでって。ずっと、うん、
あれじゃない、性欲の裏返しで、あの短
期の時代。違う。それは、いや違う、俺もいろいろだから、こういろんな見解というか、
うん、
あのなんていう、冒険心を煽られてるからさ、
ほう
そういうところに早く突入していきたいのに、
うん、
なんか入り口で、初めてのお客様、こちらカルテ書いてくださいみたいなね。
もう腹立つな。
ちょっと一元さん断り的なね。
ああ、確かにそれはあるかも。
いやー、腹立つわ、あの感じ。
いや、だけどもう、あなたの端末で、あなたの息子さんがね、入ってるかもしれないじゃない。
でもさ、それはでも、指紋認証とかさ、一応まあ ID パスワードでロックしてるわけじゃない。
いや、わかんないよ、それは。
で、かつ、そう、ああいうところって、まあ、ね、なんていうの、ちゃんとその、登録したりとかしてるわけじゃない、うん、一応はさ、ユーザー登録してる。だからそういうところでさ、うん、そんなの、もう、このお客様はもうブラックカードですよ、と。
うん、
そういうピピッとこんかねっていうね。
なるほどね、うん、
ないそういうちょっとしたな、なんかさ進歩してるんだかなんだか分かんないわけよ、
うん、
だからもう思うもんだからロック解除して、
うん、
もうそのアプリを開こうとしたら、うん、すぐ熟女のとこ連れてけと1ページ目は、
ね、
すぐ
膝小僧がちょっと下に落ちたぐらいの熟女のところにね。
そうだからもうさ、じゃあもう選ばすなと、俺を、俺にそのなんかコンテンツとかさもういいから、
うん、なるほど、
じゃあそれぐらいであってほしいわ。
いやそんなもうアーティフィシャルインテリジェンスがありゃ、
はいはい、
ありゃね、もうそんなもう見なくていいよ。だってもう仮想空間で 3D で
それはそれでまた違うじゃない。それはそれ、
そうだな、結局結局ウェアラブルみたいなこんなね端末あるじゃん、
はい、はいはいはい、あるあるある、
ああいうのがなんかこうね、そういう仮想で体を気持ちよくしてくれたり
どういう仕組みだよ、どういう仕組みなんです
か。まあなんかリングみたいなのがあってさ
いやいやいや、それは違うでしょ、それ装着する場所が違うでしょ多分言ってんの、それはあるから、そういうの多分
あるか
な、あると思うよ、俺は知らんけど。
あ、そう、
知らんよ、あるけど、あるんじゃない、そういう、そういうのは。それはリアリティだ、まあ、リアリティを求めた結果ってことでしょ。
そうだよ、
違う違う違う、それは僕はその手前のことって、そのお客様の入り口をもうちょっと、うん、なんていうの、スマートにスッと、うん、ね、
だから、
ね、野暮な、
今はそうやって言ってるけどね、
うん、
20年前はね、あのタウンページに電話かかってたのよそれと一緒だよ、
タウンページにそんなの書いてねえだろ。
いや、タウンページを見ながらもうね、いろんな人のところに電話をしてたわけだ、
はい、タウンページ、ああその技術的な話、
そういうことだよ、テクノロジーの話ね、
テクノロジーの話ね、
だからまあそこが追いついてないわけ。
さあ、うん、でもさあ、いらん CM とかは流すじゃん、俺何にも言ってねえのに。そのなんかサイトとか見てたりとかして、ちょっと検索かけようもんならさ、うん、下の方に広告が出てさ、
うん、
俺が検索したこともねえようなことがどんどん出てくるわけじゃん、
うん、
まあ、この間あの気配薬のことを検索したら、もうそれ以来ずっと気配薬のことしか出ねえけどさ、
うん、
あんなのはさ、もうなん逐一どこでもこうチェックしてるわけでしょ、
う
ん、俺の何か行動たるや、う
ん、
何かそういった購入履歴とかからさ、うんうんうん、そんなんなのに、
うん、
そのファンザ様たるものがですよ、
うん、
もうあんな年齢聞くとか、そんもありえへんわって、
うん、ちょっと
矛盾してるでしょ、だからそこが。
まあね、確かにクッキーのせいだよね、それ、クッキー
そうでしょ、うん、クッキーがある、でもクッキーあんだからわかんじゃんって思うわけ、
うんうん、確かに。
でもそれがさ、やらしいよ、だからそこの、いや、わかるよ、その私はコンプライアンス守りますよと、
うん、
ね、18歳未満の方にはそういうことはお見せできません、
うんうん、
だからそれ以上の人っていうのちゃんと現地取ってるわけでしょ、
うん、そうだよ、
それはさ、それは違うじゃない、
まあ、
サービスじゃないじゃん、それは。
もうちょっとしっとりとしていこうよ。
何をしっとりするの。
いや、あなたの心を。
いやいや、違う、それはだから、僕はもう毎回毎回乾いてるんだ
よ。いや、
そこに至る時には乾いてるんだよ、俺。
そんなあのクッキーみたいに乾かさないで、カントリーマームぐらい。
パリパリとさ。カントリーマームはもうしとっとしてさ、それはでも俺が見てえのはカントリーマームなんだけどさ俺が見てえのはカントリーマームなんだよ、だからカントリーマームとか俺連れてけ、
そうそうそう、潤ったクッキーだよね、
そうそうそうそうそうそう、うん、
それわかるよ
っていうことよ、
まあ、それ
っていうこと、
もうね、相対的に、まあ、相対的というか、まあ、総合的に話をすると、まあ、あなたただのスケベだっ
ていう。いやいや、言っちゃう、ちゃう、違うよ、そういうことじゃないだろ、
そういうこと、
そういうこと言ってないでしょ、そういうこと言ってない、
スケベがね、待ちきれなくてね、短期になっちゃうそれだけの話、
もう片方ズボン脱いでるって感じ、
うん、そうそうそうそうそうそう、もう
それはでも それはでも女にモテねえか、さすがに。
それはもうあの梅田の街中でベルト外して歩いてるのってこと
それはとっ捕まるね。お縄頂戴するね、
うん、そうそうそうそう、
それはやめといた方
がしょっぴかれるよ、それ
、うん、すぐしょっぴかれる、ビビビビって梅田警察、うん、曽根家についていく、うん、そんな話はいいんですよ。
太陽寺にね、
太陽寺に逃げ込んで近しいところに、
う
ん、
そんな
話はいいんですよ、
はい
はい、今日はこれオープニングなんですけど、まあ、はい、今日はですね、あのジョージアのね、あやほさん、ジョージア在住のあやほさんの話、
うん、面白かったね、前回
この間、はい、あの食べ物の話とかいろんなね、
勉強だった
話、あれはね本当いい話だった。でもさ、俺はもうあのスカイプで撮ってない時の方がいい話だったんだよ、めちゃくちゃ
の話、うん、あったな、
いろんな話があるんだけど、それはさすがにね、それはもうあの話も良かった、だからさ、うん、あれを聞かせたいけどもうそういうわけにいかないということで、はい、まあ後半戦なんで、今からまあ食べ物の話とですね、うん、ワインの話ということになりますので、
はい、
ぜひ皆さんジョージアに行く準備をして心して聞いてください。
はい、
はい、ということで、ではよろしくお願いします。
お願いします。
シュクメルリの次に紹介したいのは、うん、ヒンカリっていう、西郷さんがちょろっと触れてたこのマントゥーみたいな、
うん、
いわゆるあの私説明するときにでっかい小籠包って言ってます
あ、なるほどね。でも そういう風に見える
、うん、結構大きくて、まあ、どう例えようかな、まあ本当にちっちゃい肉まん、
うん、
そ
う
ですね、ぐらいあるものもあります、はい、
まあ、見た目もそれっぽいしね、ちっちゃい肉まんっぽい、
はい、大きい、まあ、小籠包と比べたら大きいんですけど、
うん、
でもあの蒸してあって、
はいはい
はい、はい、
中籠包
ガブッといくと、あのスープたっぷりなのでやけど注意な食べ物ですね。
あ、これやっぱ スープなんか入ってるんですね。
入ってます。
じゃあほんまに小籠包だ。小籠包のちょっと一回り大きい、一回り二回り大きいな。
なのでちょっとこれは食べ方もあの練習しないと、あのお汁が、はい、
ブシャーってなるね小籠包あるある、
だし汁ブシャーね
これ食べるときどうするんですか、実際は。でっかいじゃないですか。
私はちょっとめんどくさくて手で食べちゃうんですけど、うん、あのちょっと先の方尖ってるっていうか持ち手っぽいのはあるんですよ。
キュッてひねってるね、あのまんじゅうの上みたいになってキュッとね、
はいはい、まずそこを持って、はい、その持ち手の部分を下になるように持ちます、
はい、
だから逆三角形の形になる
んですね。なるほどなるほどなるほど。
そこで少し皮だけかじって穴を開けてスープを飲みます。
美味しそう。
こう持つんだ。
こう持って、
なんていうの、こう持つって難しいけど、これ言葉で言うの
手でつまむという、はい、
逆三角で、要はお椀みたいに持って、お茶碗ね、形がお茶碗みたいな、お茶碗みたいに持って、それで上をちょっと穴開けてそこ飲む。
はい、口でこうかじって、はい、穴を開けて、あのまあ吸っても怒られないですし、あのその口につけたままこう上を向いて流し込むやり方もありなんですが、私はチューチュー吸ってます。
美味しそう。
で、ある程度吸えたら、ガブガブガブっと、はい、あのお肉も食べてですね。
これお味は僕らが想像している小籠包と同じようなお味なんですか、そのスープの味っていうのは。
いや、全然違うと思いますね。
全然違うんだ。
はい、確かに塩気はあって美味しいんですけど、あのいわゆる中華スープっていうよりちょっとハーブが効いたスープ、実はこのヒンカリの中にパクチーが入ってるんですよ。
お
お、
結構皆さんパクチーって聞くと、うん、っていう人も多くて、私もその一人なんですけど、でもジョージアで食べるパクチーは東南アジアで食べるパクチーと全然違くて、確かにあのパクチーのね独特な香りとかもするんですけど、
はい、
あの東南アジアの火じゃないぐらい弱いので、ほのかに
香る、あ、いい感じだね、
ちょっとアクセントになって、それがなんかハーブっぽい香りっていうのがそこですね。
なるほど。
なるほど。
はい。 人によってはこのヒンカリに胡椒をいっぱいかけて食べる人もいます。
うん、それも美味しそう。
はい、こちらも、私はワインよりビールでヒンカリを食べる派です。
なるほど、いいね。
はいはいはい、それはビールって感じするもんね。
はい、もう見てるだけでビールが飲めるラインナップなんです
そうね、見てるだけでいけます、ね、はいはい
はい、それがヒンカリですね。まあ、はい、小籠包って言いましたけど、まあ、他にも、まあ、中央アジアで食べられてる、それこそマントゥマンティーとか、うん、あとはネパールのモモとかにも、まあ、近いかなとは思います。
やっぱこう一応そういうルーツで言ってるんでしょうね、おそらくね、なんかね、
はい、
そんな感じはするけど
ですね。でこのヒンカリの、中の具もいろいろ種類があって、私が好きなのは、カラクリっていう肉だけ、豚と牛の合いびきのが好きなんですけど、はいはい、他にも、キノコヒンカリって私たちは呼んでるんですけど、あのマッシュルームがいっぱい入ってるヒンカリもありますし、あとは、ポテトとマッシュポテトとチーズが入ってるのもあります。
マッシュポテトとチーズが入っちゃってる、すごいことになってますね。なるほどね、はいはいはいはい、は
い、いろんな種類があるんですけど、私はそのカラクリかキノコヒンカリが好き、うんうん、はい、
うん、なるほど、
はいはい、そうなんです。あの豚肉がジョージアでは食べられるので、
うんうん、
結構あの中東から、もともと中東に住んでる日本人でこうジョージア遊びに来るってなると、皆さん大体ヒンカリ、あの豚肉入りを絶対食べますね。
食えないからか。
ああ、はいはいはい、なるほどね、
はい、めちゃくちゃ美味しいです。
これも美味しそうだな、どれも美味しそうだな、
はい、
あともう一つがこの真ん中にチーズたっぷりの、
はい、
これパンなんですけど、
ピザかと思った、
はい、まあ、ピザぐらいの大きさになるかな、いやそこまで大きくないか、はい、まあ、いわゆるこれはボート型と言われる、
うん、
チーズパンハチャプリですね。
ハチャプリかわい
い、これ美味しそうだね。でも
ね、
結構日本でもハチャプリなんか知ってる方が多くて、大体皆さんハチャプリっていうとこのいわゆるボート型、
うん、
って言われる、うん、先、がちょっととんがってて、真ん中にもうどんどん溶けたチーズと、あと実はこのちょっと黄色くて透明がかってる液体みたいなのが真ん中に見えると思うんですけど、
はい、見える。
これ実は、生卵の黄身なんですよ。
そうなんだ。
はい、ジョージアでは生卵を食べます。
食べるんだ。
なるほどね。
あんまり抵抗がないみたいですね、他の国と違って、うん、あ、
そうなんですね。はあ、いやすごい、いや美味しそうだけど生卵とは思わなかったな。
うん、
うーん、
あとは、生卵の黄身とあとバターですねを上に乗っけて、うん、あの提供されることが多いです。
美味しそうだね。
美味しそう、ね、
はい、
だって奥にビール置いてあるじゃん。
そうそうビールですこれ。さすが。このハチャプリなんですけど、
はい、
実はあの地方によってハチャプリが変わるんですね、
うん、
でこの今お二人に画面写真で見せてるハチャプリは、いわゆるアジャリア地方っていう黒海の方の、
うん、
地域で食べられてるハチャプリでして、他の地域だと生卵もバターもなくて、
うん、
あのいわゆるチーズナンみたいな丸いピザになります、うん、ピザの形になります。
なるほど、全然違うやん。
はい、実は私はそっちのチーズナンとかピザみたいな形の方のハチャプリの方が好きです。
ああ、シンプルなの。
はい、
ん。
ただ、日本人はオート型の方が想像する方が多いので、まあ、こっちを頼むことも全然あります。 ただお店によってあるなしあるので、そこは結構注意しないとですね。でこの、ボート型の方の、ハチャプリの食べ方を説明すると、はい、その生卵の黄身とバターが乗っかってる状態で来るので、はい、まずそれをあの溶けたチーズの中でぐちゃぐちゃに混ぜます。
おお、もうワイルド、すでに
混ぜて、
はい、
でよく混ざったらその器となってるパンの端からちぎってつけて食べます。
つけて食べる。あ、
なるほど、そういう食べ方なんだ。
絶対うまいやんそれ。
めちゃくちゃ美味しいです。
チーズがさ、やっぱり美味しいと思うんですよ。コーカサスの方とかってさ、あっちの方ってさ、やっぱチーズうめえと思うんだよな。
コーカサスの、はい、ジョージアもチーズ有名なんですけど、
うん、
チーズ単体で食べるとしょっぱくて食べられないです。
あ、そうなんですね。
ただこういう風にハチャプリとか調理されてれば、
うん、
まろやかになるのかちょっと分かんないんですけど、食べやすくなるかなとは思いますね。
ちょうどいい塩味がやっぱりそこがちょうどよくなるんですね、調理すると。
はい、おっしゃる通りです。なのでそのままで食べる、こういう風に調理されてるチーズで楽しんだ方が私はおすすめです。
なるほどね。やっぱそのワインがやっぱり有名だから、ワインに合うんじゃないですかね、やっぱどうあがいても。
そうですね、全部ワインに合います
ね。そんな気する。なるほどね、はい。ハッチャプリ、
ハッチャプリでした。で最後、
はい、
実はあの4つ写真見せて4つ目なんですけど、これは私の大好物ですね。こちらの
ポテトじゃないのこれ。
あ、正解、ポテトです。これ、
ね、グラタン皿みたいに入ってるやつ
入ってて、ね、うん、この赤く見えるのはあのザクロのあれなんですけど、種の部分かななんですけど、こちらおじゃふりと言いまして、
おじゃふり、
いわゆるジャーマンポテトです。
だよね。見覚えのある、まあ、そのなんだっけ、その小籠包と一番見覚えがある感じがしたから。
これ、ポテト、まあ、じゃがいもと、あとはあの豚肉と、あと玉ねぎとがこう炒められてて、めちゃくちゃ美味しいです。
これは美味しいな。
はい。こちらポテトと豚肉と玉ねぎとが炒められてて、めちゃくちゃビールにも合って大好物です。
合いそう。この上は、上のこの緑のやつは何ですか。
あ、これもおそらくパクチーかパセリだと思います。
あ、なんかでもそういうっぽいね。はいはいはいはい、いや美味しそうだわ、はい。
意外とこのおじゃふりあんまり知られてなくて。
知られてないの。
はい、なのでジョージアに来た、人たちにこのおじゃふりもセットで食べさせます。
食べさせる、食べさせる、これはそのお店で出てくるそのおじゃふりは家庭料理っぽい、
はい、おじゃふり家庭料理で出るのかちょっと分かんないですけど、基本的にお店にほぼほぼどこでもあります、おじゃふり。
あるんだ。あ、なるほどね。
よっぽど、はい、なんだろう、何々専門店とかでもなければ、ジョージアレストランであれば、はい、出てきます。
それは食べてみたい。あやほさんおすすめの。いいですね。いいですね。
はい、ビールが止まりません。
そりゃそうやろな。そうやと思うわ。そんな感じするもん、この、出たら。いやいいですね。食べ物充実してます、やっぱり、
うん、
充実してて大変です。
大変やね、ほんま、ね、止められねえって感じ。
そうですね、ついつい食べ過ぎちゃうのもありますし、
はい、
みんな結構重めなので、
うん、
ジョージア料理もそんな毎日は食べられないかなっていう感じなんですけど、
これはごめんなさい、1個ずつ基本的にメインになり得るものなんですね、きっとこれって。
そうですね、ね、ただヒンカリに関してはだいたい最後に出てきます。
最後に出てくるの。
はい。
すごい締めだ。
パンでしょ、パンで、うん、
そう、まあ、蒸すのに時間がかかるからなのかなっていうのもあるんですけど、だいたいみんなヒンカリは最後に出てくるらしいです。
あ、そうなんだ。
最初からヒンカリをこう食べるイメージはないですね。
あ、だからご飯感覚だね、どっちかっていうと。
おそらく、はい、
ね、そんな感じするね。はいはいはい、なるほどね。
あと他にももちろんジョージア料理たくさんあって、ジョージアのパンとかもあるんですけど、はい、ちょっと語り尽くすときりがないのでとりあえず
ほんまやね、ありがとうございます。
はい、やつを紹介しました。
はい、
次はジョージアワインですね。
あー来たー、ワイン。
サイゼリアワインしか知らないから
いやいやいや、ワインといえばって感じですからね。ワイン元祖、元祖じゃないですか多分、ね、かなり古い
と言われてます ね、まあ、ジョージア側との意見では8000年に及ぶワイン作りの歴史があると。
8000年前から。
8000年ってすごくない？なんか中国だって3000年のあれでしょ。
もうそれぐらいずっとから作られてるっていうふうには言ってますね、うんうん、で本当に種類がたくさんあって、
うん、
もう覚えられません正直。ただジョージアワインといえばこれっていうのを、まあ、1つ2つ押さえていただければなって思って紹介するんですけど、
はい、
まあ、このワインの歴史についてはぜひこちらもあのジョージアワイン日本公式ウェブサイトなるものがございますので、ここで、
そうなんや、
はい、見ていただければと思うんですけど、
はいはいはいはい、
私がおすすめするジョージアワイン2つですね、
はい、
まず1つが、クベブリワイン、
クベブ
リ、いわゆる、
うん、
オレンジワインと呼ばれる
オレンジ
ものですね。ちょっと今現物があるのかな、もしかしたらあるかもしれないんですけど、ちょっとあのお見せするのは難しいんですけど、うん、本当にグラスに注ぐとオレンジ色、いわゆるアンバーとも呼ばれてるんですけど、
はいはいはい、
色の、はい、ワインがありまして、それが、ジョージアならではのオレンジワイン
はい、
ですね。こちらすごいおすすめです。であともう一つが、
はい、
あとはスパークリングワインとも呼ばれてるんですけど、ペットナットっていう種類、はい、ワインもおすすめ。ペットナット、スパークリングワインです。
うん、泡だね。
はい、泡、微発泡なので、うん、私はいつも食事の本当に一番最初にいただくことが多いです、ペットナット。
うーん、
白ワインの、まあ、微発泡の泡のワインなのですごくおすすめです。この2つをぜひ押さえていただければと思うんですけど、そのクベブリワインっていうのが、そのクベブリっていう壺、
うんうんうんうん、
はい、ちょっとあのお二人に写真で見せてるんですけど、このちっちゃい写真になってしまって申し訳ないんですけど、はい、うん、下手したら人間も入れるほどの大きさのものもあって、壺に、まあ、ブドウを踏んで入れ、あの踏んで入れたブドウ、
うん、
うん、踏んで、あのブドウを入れて発酵させるんですね。
はいはいはいはい。
でそのアンバーワインっていうのが、うん、まあ実もそうなんですけど、種とか皮とかも入ってるので、その分色濃く出る
白ワイン。ああ、そうなんやね、やっぱりね。はいはいはい
はい。なのですごく味も濃くて、うん、結構口の中に残るもの、舌に残るものとかも多いのが印象ですね。白ワインって結構すっきりした飲み心地というか、はい、そういうイメージなんですけど、白ワインをもっと濃くしたもののような形なので、
うーん、
はい、結構酸味とかも口の中印象ですね、クベブリワイン。
そのオレンジのワインはオレンジのやっぱ味がもうそれ、もうそれなんですか。
もうそんな感じですね、白ワインをもっと濃くした感じで、はい、赤でもないし、赤になると渋みとか重さが出てくると思うんですけど、はい、そこはないんですよね。
それって飲みやすいじゃないですか、オレンジとその感じだとそんなに渋みがないでしょ、
ですね、はい、アンバーワインは、飲みやすい部類になるかなと思います。ペットナットの方が、まあ、すっきり白ワインの泡なので飲みやすいんですけど、まあ本当クベブリワイン、オレンジワインに関しては本当何でも合うかなと思います。魚でも肉でも、
うん、飲みやすいワインってやばいよね。
やばいですね。
やばいよね。すごいな。その合わせやすいし飲みやすいとかなったらもう水じゃんってなっちゃうけど大丈夫なのかな。
もう本当に水のように飲みますねこっちの人。
いやそんな気するもん。だってそれだって飲みやすかったら飲むよね。
あと、
オレンジか。
ジョージア人の贈り物は大体ワインなので、私も今ここに2本、今画面でお見せしてるんですけど、あと、ワインの瓶があと5、6本あるんですけれども
、羨ましい。
実は、はい、全部もらい物なんですね
、
ワインが好きですって言って大体もらえます。まあね、いきなり知らん人に、あの知らんジョージア人にあのワイン好きなんでちょうだいって言ってもそれはもらえないんですけど、うん、まあ、あの招待されて遊びに行った時とか、あとはあのこっちが逆に招待してあのお呼びした時に大体ワインの差し入れはついてくるっていう感じです、
うん、
あとはスーパーでもすごくワインが手頃で手に入るの、1000円以下とかで全然手に入るので。
あーすごいいいよね。
そんなに安いんだ。
安いよね。それでジョージアワインが飲めるんだったらいいよね。それはいいわ。だって日本で買ってやっぱりどんだけ安くてもジョージアワインとかやっぱ2000円ぐらいするしな、うん、もうちょっとするかな。普通に3000、4000円ってするからね、
うんうん、
いいよね。いや、
あとあの、はい、ジョージアワインって陶器で作ったあのボトルで入ってるっていうイメージもあると思うんですけど、もちろんそれもあるんですけど、うん、まあ、本当にお土産物屋ぐらいにしか売ってなくて、
うん、
あの普通にスーパーで売ってるようなワインは、うん、あのどこのワインでも同じようにこういった瓶なので。
なるほどね、はいはいはい、
はい、瓶にあのコルクの。
ああそういうことね。
はい、
日本で売ってるのはあの陶器が多いですよね。陶器
で多いんですけど、多分あれは陶器代が高いんじゃないかって思うんですけど
でも陶器はが見た瞬間にあこれはって思う、
うん、ですね。ぜひあのジョージアワイン結構あのいろんな種類増えてきたっていうのはあの日本にいる友人からも聞いてるので、ぜひぜひあの皆さんももし見つけたら、
そうね、
余裕があれば飲んでみてください、うん、まあ何かやっぱり日本にあの輸出してるっていう人も結構お会いしたので、ジョージアワイン作ってる方で、はい、ぜひ飲んでみてください、
うん、
はい、一回ちょっと飲んでみます、
はい、
ペットだとおそらく日本にはないと思うんですよ、うん、っていうのもあんまり輸出したがらないのか、ペットナットだけはあの瓶ビールと同じように王冠なんですよ蓋が。
あ、王冠初めて聞いたね、ワインで王冠は。
なので、まあ、輸出しにくいっていうか、そもそもする気がないんだろうなっていう感じですね。
うん、なるほど。
なのでペットナットだけはぜひ現地で
現地でね行って飲まなきゃいけない、
はい、
でも結構今ネットで調べたけどお手頃で買えそうなやつもあるよ。やっぱりピンから
金
まであ るんだけどね、陶器ボトルで1750円とか。
うん、
ぜひ、
はい、
明日の晩ご飯は皆さん、はい、ぜひねジョージアワイン行ってください。
はい、まあ、ブドウの品種に関しても本当にたくさんあるんですけれども、あのどれも美味しいかなっていうのは思います、白ワインに関してはそうですね、一番よく見るのがルカツテリっていうブドウの品種、
うんうん、
あよく見ますね。これはあの実はジョージアだけじゃなくてバルカンでも取れるブドウの品種ではあるので、
うん、
私にからしたらそんなに珍しくはなかったんですけど、
うんうん、
でもジョージアでも、まあ、メジャーですということで紹介しました。あとは赤ワインだとサペラビですね。
もうサペラビ、
はい、断然サペラビです
ね。
私はあ、うん、今持ってる私が、私の家にある赤ワインもだいたいサペラビです、ね、はい、
ちょっとこうあれですよね、ジョージアワイン選ぶときにそこ見てたらちょっとつぶれるじゃないですか
そこまで選べるか分かんないですけど
サペラビ、はい、これサペラビなんだよみたいなことでね言えますよ。
まあその2つは抑えておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。
見てみよう。
最後は、ジョージアの見どころをいくつか
紹介。あーやったいいですね、はい、
これ、今お二人画面で出してるのが、うん、トビリシの観光名所ですね、
うん、
この見えてるのは教会ですね。
はい、3つ画像出してるんですけど、そのうちの2つは教会です。
めっちゃでかいね、この教会。
でかいね。
そうですよ、2つもでかくて、
うん、
1個が、サメバ大聖堂っていう、ちょっと飛び石から少し離れるって言っても郊外ほどではないんですけど、ちょっと山登んなきゃいけないところにある今の、はい、ジョージア正教の大本山みたいな感じですね。
うん、すごいな、やっぱりごっついね。
はいはい、まず一つと、あともう一つがメテヒ教会っていう、これは、飛び石に倉川っていう川があるんですけど、はい、その川沿いに立ってる教会ですね。これも有名です。
素敵、かわいい。
で、あとはもう一つの写真は、飛び石って実は温泉も出てて、
はい、
お
その温泉街の写真です。
あ、スパみたいな。
これ旧市街なんですよ。うん、
うん、旧市街なんだ。へえ、はい、これ温泉なんだ。この写真で見えるその屋根がちょっと丸っこくなってる、これが温泉？
温泉街の、はい、温泉宿とか温泉の施設。
かわいらしいね。
違うね、なんか射的とかないもんね。
ほんまやね、うん、ないね。
敵屋がいなさそうだもんね。
いや、分からんけど。このさ、やっぱ教会の、さっき教会の話したんですけど、やっぱそのロシアの教会って、あのよく丸っこいね、頭が、あの玉ねぎの頭みたいなやつついてるんですけど、全然やっぱ違うね。
違う、
どっちかってヨーロッパっぽいね。
うん、
私最初見た時カトリックの教会っぽいなと思ったんですけど、
ね、そうやね。
でもカトリックと違うところ、
うん、
全然違うところがあるんですけど、これ多分パッと見ただけじゃ分かんないので、もう言ってしまうと、
はい、
カトリックの教会はステンドグラスがあるんですよ。
あ、ステンドグラス、うん、なるほどね。
ただオーソドックスとか正教にはあんまりステンドグラスがないイメージですね。
ああ、そこは違うんだ。まあカトリックといえばって感じですもんね。そ
う、そうですね、もちろん、ステンドグラスっぽいものがある正教会の教会もあるんですけど、
うん、
基本的には、はい、一応そういう違いがあるはずなの で、 ですね。ちょっと教会の中に関しては、まあ、これはどの国でもそうかなと思うんですけど、ちょっと写真撮影はダメだったので、本当外見の写真で申し訳ないんですけど、中もすごい綺麗なので、
うん、
ぜひあの見に来ていただければと思います。中も、さっき話した遺恨画がたくさんあって、
はいはい、
うん、
はい、皆さん そのそれぞれの遺恨画に対してこうお祈りというか、はい、をしてる形ですね。
この教会いつぐらい、もう結構古いんですか。やっぱり古そうではあるけど、
さっきの大本山である、3メンバーに関しては実は新しいんですよ。ここ
新しいんだ。
うん、多分5、6年、もうちょっとかな。
建て替えた、
はい、うん、まだ10年は経ってないぐらいじゃないかなんですけど、そうなんです。実はそのいわゆる、まあ、大本山となるところがあって、はい、その大本山を移したのがサメバなんですよ。
そうなんですか。これ中がそう、まあ、皆さん写真見れてないからあるかもしれないですけど、タワーみたいにちょっと中が塔になってるじゃないですか。塔っぽくなってますよね。これって上、あの中入ったら上ってずっと吹き抜けになってる。
吹き抜けになってます。
なってる。
で、うん、あまり上に行くことはないです。うん、本当に下で全部住みます。はい、
なるほどね。うん、温泉が見えてる写真の山の上に立ってるやつがそれ？
まあこれはまた別の教会。
あ、まだ違うんだ。
本当に飛び出しは教会がたくさんあって、
うん、
飛び出にたくさんあるのは教会と、あとはあの有名な人の銅像がめちゃくちゃあるんですよ。多分銅像も探せば30何体とかあると思うんですけど、
めちゃくちゃあるじゃん。
めちゃくちゃあります、本当に。
めちゃくちゃありますね。御堂筋みたいなね。
ちょっと意味わからんかったけど今。
いやいや、御堂筋もあるでしょう。御堂筋もあるでしょうが、ずっと銅像を立ってるでしょうが。
まあね。
あるあるあるよ。あるって歩いてごらん。
いつも雨だろう、あそこ。
歩いてごらん、御堂筋あるから。
歩くとこじゃないでしょ、御堂筋。
歩いてもいいんじゃないですか。目だからちょっと歩いてください。あるからいっぱい。
はい、これは飛び石の見どころの紹介したんですけど、他にも郊外ですね、飛び石以外の地方、
景色が綺麗だね、
もういくつかあります。
城じゃん、城でしょこれ。
これ城なのか、
城じゃないのこれ、違う、
この、はい、今指してるのはお城です、アハルツィヘ城っていう、
これは お城なんだ。
はい、お城の中にあのイスラム教の学校とかもあったりして、結構不思議なお城ではあるんですけど、
うん、
はい、これはお城ですね。あとはその上はこれはあの修道院ですね、地割修道院。
修道院か、
すごい、
もう天使にラブソングをしか出てこんな頭に、修道院って言ったらウーピーゴールドバーグしか、ちょっと古いか。
修道院なのにあんなに塀が高いの、すごいな。これ行きました、綾部さん。
これ全部あの私が行って、
ああ、もう自らすごいね、なんか絵はがきになりそうな、は
い、連れてってもらったところばっかりなんですけど、そうですね、うん、であともう一つこの洞窟みたいなのは、これはもう住居跡ですね。
ああ、
実際に人が住んでた
ところ、ね、はいはいはいはいはい、なるほどね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、やっぱそういうあるんだね、やっぱそういうのもね、
石なんだね、やっぱ
石やね、基本石や、
うん、
ね、レンガではない石や、
はい、うん、レンガではないですね、
ね、
まあ、今のお家とかも全然残ってますけど、それよりも前の時代になるとこういう風に石を、岩を削って積んでたみたいです。
やっぱちょっと中央アジアよりかはヨーロッパ風ですね。
まあ風ですね、はい、
うん、まあ混ざってはいるけれど、うんうん、いろいろいいよな、やっぱりたまらんね。
あとこの砂浜っていうかビーチは、これ黒海です、これ見えてる、
やっぱりそうか、ちょっとゴロゴロと石があるような感じかな。
そうですね、石が大きいのでちょっと裸足では歩きにくいです、うん、
ね、川みたい、
川みたい、
河原みたいやね、
川は川の石っぽく丸くて、うん、ちょっと B さん必須ですけど、うん、はい、あの全然中に入れますね、はい、うんうん、塩分濃度もあって海っぽい湖です、一応海になってるのかな、定義上
一応海ですね、
海、はい、じゃあビーチパラソルとかビーチベッドか、まあ、あの私見てたんですけど、あのこのビーチがある町をバトゥミっていうんですけど、多分バトゥミ その職員さんっていうか町の人がこう全部組み立ててくれてるんですよ、無料で。
へ、
なので空いてるビーチベッドのところにも座って寝てもいいですし、荷物置いて泳ぎに行っても全然いい。
いや、もう3000円4000円お金かかるかと思ったわ、一つ借りるのも。違うんだね、
はい、もちろんあのご自身で持ってきている方もいらっしゃると思うんですけど、基本的にビーチベッドはあの私はもうそこら辺に置いてあるビーチベッドにこう座ってのんびり過ごします。
いや、いいね、これでジョージアワイン飲みながら。
これ夏って そんなこう泳ぎたくなるぐらい暑くなるんですか？
暑いです。
暑いんだ。
で、バトゥミに関してはやっぱり海側なのか湿気がすごくて、もう6月に、この写真6月なんですよ、ちなみに、
うん、
去年、
はい、
だけど、もう蒸し暑かった、むわっとしましたね、
うん、
めちゃくちゃ泳ぎにもまあ冷たかったですけど、でも全然入ってる人はいました。
そうね、だから冷たいそうっていう感じがなんとなく、
7月とか8月になればまた水温上がるんでしょうけど、まあ、その分人も多くなるので、
うんうん、
私はもう6月に行っても大丈夫っていうのを確認してから行きました。バトゥミはあの国会の近くなので、うん、あの魚料理もめちゃくちゃ食べれます。
あー、いいね、いいですね。お魚食べるんですか、現地の人たちも。
一応食べるみたいですね。まあ、日本人ほどすごいいっぱい食べるっていう感じでもないんでしょうけど、ただ、 あの牡蠣とか、
うん、
本当にあのマグロも食べれるっぽいですし、結構魚市場を何人かそのバトミネ楽しんでる方もいらっしゃいましたね。
とにかく食べ物がうまそうだね。
そうやね、
うん、
困っちゃうね本当に。
あとはお酒ですね、
うん、お酒と
困っちゃうね、
大変です
最高じゃない
、ジョージアは。はい、ただまあこれだけいっぱい紹介はしてきたんですけれども、
はい、
結構ジョージアも物価が上がっていまして、
うん、
結構ジョージアは物価安いから住みやすいっていう、まあ、情報、昔の情報をあの信じて来られる方もいるんですけど、結局現地来てあの大目玉食らうっていうのを何回か見てるので、そこはぜひ、うん、あの気をつけていただければと思います、
うん、なるほど。ちなみに 通貨は何なんですか。通貨は、
あ、通貨ですね、通貨はラリーです。ジョージアンラリ
ー、ラリ
ーなので1ラリーだいたい57円8円、
お、
私も多く見積もって1ラリー60円ぐらいって言ってますけど、
う
んですね、はい、
なるほど、
ね、うん、
いいですね、いいな、行ってみたいね、
がぜん行きたくなってきたよ
行きたいね行きたいな本当に、
行きて
え
な、
行きてえな
心からの叫びだな。
あ、いやもう行きてえなしか言ってないけどさ、
行ってねえな、
ね、海外いいよねやっぱりね。
いやでもジョージアとか、ね、ジョージアとか本当にね、
いいですよね、
一回行くべきだよねこれ。
いやいややっぱりね、ジョージアからのバイジャン、
バイジャンね、
バイジャンルート、うん、いいですよ、あの辺のやっぱりここあの辺がやっぱこうなんていうの、あのトルコとさロシアに挟まれてるあの、
うん、
あの感じ、
うん、
なかなかですよ、ね、歴史も深いし、
いやでも景色もすげえ綺麗だな。
ちなみに雪は降るんですか。雪、
トミネシはそんなに積もらないです。っていうか雪ちょっと降った時ありましたけど、今のところほぼほぼ積もってないですね。ただ他の地域になると、
うん、
あのスキーとか、うん、あのできるぐらいは、はい、積もりますね。
ソチが結構近くなかったでしたっけ。
ソチ
近いっていうか
近いけど、ソチはロシアですね。
県境やね、県境じゃないわ、なんていうの、国境国境やんね、ほぼほぼロシアと、ロシア側の、はい、だから、ジョージアとあの国境あたりっていう感じだったような気がする。
そう
ですね、
うん、なんかあの辺もでもあれなんかな、もしかしたら国境が怪しいんかよく分からんけど、うん、ロシアと揉めたりとかしてないんですか。
いやロシアと揉めたりはまあしてるみたいですよ。
してる
んだ。ただあの今の、政権大統領はどちらかというとロシア寄りの人たちなので、
うまくやっていこうとしてるって感じね。
うまくやっていこうとしてる感じですね。
まあ、国境接してるとやっぱ緊張感あるじゃないですか。やっぱりね、日本とは全然違うと思うんで、その辺っていうのは。
うん。
なるほどね。いやーでもいいですね。行けるね、行けるチャンスがあれば本当に行きたい。マジで。これ始める前からも言ってましたけど、僕はもうずっともうこのコーカサス、このアゼルバイジャンからこのジョージア付近とか、ね、行けるんだったら本当ウクライナもずっと行きたかったですけど、なかなか今は行けないだろうけど、うん、あの辺とかモルドバとかね、あの辺やっぱ行ってみたい、
うん、行ってみたいね、
気持ちが強い、
うん、本当行ってみたい、
ね、時間があればもうぐるっと回りたいね、国会をぐるっと回りたい、
うん、
一周してトルコも通って、ありがとうございました。いろいろと本当にお調べいただいてね、もう紹介もいただいて、
いえいえ、
皆さんね、あのぜひジョージア興味持った方はですね、まあ日本から、日本は、ビザいるんでしたっけ、いらないんですか。
日本人はビザはいらないです、
はい、
しかもあの1年滞在できます。
長くない？
長い
長くない？あ、なるほど、まあ行きやすいのは行きやすいということですな。
まあそうですね、あの何も行く前に 手続きとか準備するものないので、
日本から行こうと思ったらどうやって行くんですか、はい、
多いのが、ドーハ経由かイスタンブール経由ですね。
なるほど。じゃあイスタンブール飛んでイスタンブールで行って行くか。
ドーハかですね。
あ、でもドーハの方が安い。どっちが安いんだろうね。
まあ、時期にもよりますけど、最近はドーハの方がドーハ経由の方が安いイメージですね。私もドーハ経由で来たので、
じゃあまあまあいけそうな気はしますね。わかりました。はい、じゃあすいません、ありがとうございました。いろいろと楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。い
やもう本当にね、ありがとうございました。またこのコーナー久しぶりにやって本当に良かったなと思います。
いや本当に楽しかったよ。もう本当に心はもうジョージアにあるよ、もう今
飛んでますね、本当に飛んでますね。
ありがとうございました。
はい、じゃあエンディングということです。はい、どうもありがとうございました。あよさん、
ありがとうございました。
いやね、タワーマンからお届けしました。ありがとうございます。もう今やご高がみさしてますけども。
そうだね、
ちょっと移動して
ご高がさしてます。いやー本当にね、素晴らしい、あのジョージアのいろんなこと、やっぱ知らんことが多かった、
ね、
全然知らんかった。やっぱり
勉強になった、
勉強になりましたね、本当ね。やってよかったです。はい、ということで皆さん、ね、あの今回早子さんに、まあ、ゲスト来ていただきましたが、またね、こういう話だけじゃなくていろんなこともね、またね、せっかく早子さんまだあと1年そちらにいらっしゃるということなんで、
ね、
いろんなことがね、またねお話できたらいいですね。これに懲りず、
ぜひぜひ、
ね、次6年後っていうことはないようにしましょうね、ワンダーさん。うん、小1が小6になっちまうからさ。
そうなっちまうね。
そうなっちまうんで、それはもうちょっと定期的にね、またあのお話できたらと思いますね。まあ収録じゃなくてもいいじゃないですか、別にね、何でもいい、ね、うん、また仲間ですから。
そうですね。
はい、
まあ、してありがとうございます。
はい、ということで、じゃあワンダーさん、いつも通り、
はい、
来ないメールのメールアドレスをお願いいたします。
はい、番組への、ご意見、ご意見については負けられないぜ @gmail.com、 負けられないぜ @gmail.com、 X の方はハッシュタグひらがなで絶負けでポストしてねということで、
ヨロピック、
ヨロピックということでございます。
はい、はい、じゃあ終わりましょう。あやさん、なんか言い残したことないですか？大丈夫。
あ、ぜひあのジョージア遊びに来る際はあのご連絡ください。
いや、生きてよ、生きてよ、生きてよ、もう本当に
200人ぐらい行くんじゃない？
200人行
くか。ね、
行きたいなと思いますけども、
ね、はい、はい、じゃあ終わりましょう。
はい、じゃあ本日のジョージア会のお相手はワンダーと
大吾さんと
あやほでした。負けられないぜ、
絶
対に
諦めきれないの、
アホやから
締め
締まった、
締まった、
ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったよ。
吹いたお通り島の夜、島の夜、朝日が